日本キリスト教団出版局が発行している小さい冊子がこれぐらいのがあって、日ごとの糧っていうんですけど、この日ごとの糧によると8月の第1週目が平和聖日として定められています。でけれども、私たちのこの旭川豊岡教会では毎年8月の第1主日は教会創立記念礼拝の日として、そして第二主日は昇天者記念礼拝として守り続けていますので、ですから8月の第三主日を平和聖日として守りたいと考えています。一口に平和について考えると言いましても、皆さんよくよくご存知だと思いますけれども、聖書の中で使われている平和という言葉にはですね、いろんな意味があります。単純に戦争がない状態が平和ではないわけですね。もうちょっと広い。で、旧約聖書の言う平和には、例えば無事であること、安泰である状態とか、心が落ち着いて穏やかで安心していること、そういう意味が含まれますし、また社会的な正義、正しいことが行われている、それも平和に含まれていきます。一言で言うならば、社会的にも精神的にも満たされている。それが聖書の語る平和だと思うんですね。で、それが新約聖書の時代になると、平和という考え方、思想が特にイエス・キリストの十字架と結びつけられて考えるようになります。つまり、イエス・キリストの十字架によって、神と人とが和解した、罪の中にあった人間がイエス・キリストの十字架によって平和のうちに呼び戻されたという考え方がよりはっきりと打ち出されていくようになります。何が言いたいかというと、平和について考えるといってもいろんな意味があるということです。で、当然のことながら、私たちの生きる社会、世界にはたくさんのいわゆる平和問題、課題があるわけですよね。例えば私たちの所属する日本キリスト教団北海教区では、宣教活動方針というものがありまして、その中にはいろんな平和に関する課題があります。ちょっと列挙してみますけれども、こんなものがあります。歴史認識教科書問題、安保基地問題、環境の保全原発問題、統一教会などカルト問題、冤罪死刑制度など司法問題、障害者差別問題、農業問題、生存生活権問題、靖国天皇制問題、在日韓国朝鮮人の人権問題、部落差別問題、災害救援活動、護憲運動、憲法改悪問題、アイヌ民族等先住民族の権利回復運動、性差別問題、ハラスメント問題。さあ、今問題っていう言葉を何回言ったでしょうって言っても多分誰も覚えてないと思いますけど、たくさんこれぐらいあるわけですよね。で、もちろん今お話したような問題はですね、こう便宜的な人が分けた区分であって、この世界に存在する平和に関する課題はもっともっとたくさんあるわけですよね。で、平和について考えたいと今日は思っていますけれども、今日はですね、何か特定の課題を取り上げてそれを深く掘り下げるということはしないようにしたいと思っています。例えば旭川豊岡教会では、今年度の特別伝道集会で昨年度に引き続き原発核の問題について取り上げようと思っています。そういうふうに平和について考えるやり方もあると思うんですけど、今日はそういうアプローチの仕方をしないようにしたいと思います。今日は平和についてどういうふうに考えたいかと思っているかと言いますと、この夏に経験した出来事を少し私自身の経験をお話ししながら、先ほどお話ししましたように聖書の中で語られている平和のうちの広い部分、社会的な意味と同時に精神的な意味も含まれるとお話ししましたけれども、そういった側面について短い時間お話をしたいと思っています。以前東南アジアからいらっしゃった平和活動家の女性の講演を聞いたことがあります。 その人は東南アジアの紛争地域で日々命の危険にさらされながら平和の活動をしている方なんですけど、その女性が語った言葉が印象深かったので今ご紹介したいと思うんですね。その人はこういうことを言いました。静かでそして力強い口調でこう言いました。平和とはまず自分の心の中から作られるべきものだ。平和とはまず自分の心の中から作られるべきものだとおっしゃいました。自分自身の心の中に平和がなかったら、どうしてその人は自分の周りに外に向かって平和を作り出すことができるだろうかとおっしゃったわけです。だから私たちも今日はまず自分自身の心を見つめたいなと思います。でもちろん誤解がないように申し上げたいと思いますことは、私たちは自分の心を見つめることだけにとどまってはいけないと思うんですね。自分の心を見つめた後は、あるいは自分の心を見つめながら、私たちは平和に関する具体的な行動をですね、特定の皆さんの生活の中にあるいろんなことに取り組んでいきたいなと思うわけです。さて聖書に戻りたいと思いますけれども、ミカ書の4章3節、どうぞもう一度ご覧ください。主は多くの民の争いを裁き、遥か遠くまでも強い国々を戒められる。彼らは剣を打ち直して好きとし、槍を打ち直して鎌とする。国は国に向かって剣を上げず、もはや戦うことを学ばない。有名な言葉なんですね。聖書の中のニューヨークの国連の建物にも記されている言葉です。で、皆さんも何度かお聞きになったことがあるかもしれません。で、あるいはイザヤ書2章の言葉として記憶されている方もいらっしゃると思います。ここで語られているメッセージはもうはっきりしていて誤解の余地がないわけですね。剣を打ち直して好きと作り変える、槍を打ち直して鎌にする。もちろん剣や槍っていうのは戦争の道具であり、物を破壊し人が傷つけ合うことの象徴なわけですよね。そしてそれに対して、すきや鎌っていうものは農作業の道具であり、作物を育て命の成長を見守るためのものです。ミカっていう預言者、皆さん馴染みがあんまりないかもしれませんけれども、この人はですね、紀元前8世紀に登場した人と言われています。エルサレムの南西方向にあったユダ王国で活躍をした預言者で、首都のエルサレムから40キロメートルぐらい離れた農村モレシェトが生涯の舞台だった。同じ時期に活躍したイザヤはエルサレムで宮廷で活躍したと言われていますけれども、ミカはですね、イザヤとは違って農村で農民と共に生きたというふうに言われているようです。で、この時代、紀元前8世紀の終わり頃、ミカが生きたと言われているんですけども、当時の世界の支配者であったアッシリアの軍隊によってイスラエルのためエルサレムが蹂躙されていく、襲われていく、そういう時代です。で、その時にミカがその場に居合わせまして、今読んでいるミカ書の予言を語っているわけです。ミカは今4章ではですね、希望に満ちた約束の言葉を語っていますけれども、1章から3章までは裁きの言葉を語っています。ミカはイスラエルの民エルサレムが迎えているこの状況の根っこには、腐敗しきったエルサレムの指導者たちの姿があると考えて、民の姿があると考えて、そのようなエルサレムの指導者や民に対して神の裁きを激しく語っています。一章から三章ま で, でこのようなミカの言葉は当時の絶望的な状況を私たちに伝えてくれます。けれども同時にミカの言葉は裁きの言葉だけで終わっていないということを私たちはこのミカ書4章を通して知ることができるわけです。4章には神様の約束してくださる平和と希望が語られていますし、もっと言うと終わりの日が来れば、 神様が正しい裁きを行ってくださるという、そういう信仰が語られています。今はこの世界社会に正しくないことが満ちているけれども、神様はこの状況を放っておかれるはずがないという、そういう信仰、それが終わりの日という言葉に込められています。いつかはわからないけれども、いつかこの世界が今不正に満ちた在り方とは違った新しい世界に行くんだ、この世界は終わるんだ、そういう意味での終わりの日、神様がこの地上に介入される、そういう希望が語られているわけです。で、具体的にいくつかの言葉に注目しながら、2箇所の4章を振り返ってみたいと思います。まず1節をご覧いただきたいと思うんですけども、こういうふうになっていますね。終わりの日に主の神殿の山は山々の頭として固く立ち、どの峰よりも高くそびえる。もろもろの民は大河のようにそこに向かい、そういうふうに書いてあるんですね。これは、先ほどもお話ししましたけども、神様において信仰においての希望を意味していると思うんですね。例えば、皆さん朝日岳分かりますよね。分からないという人はもちろんいないわけですけども、朝日岳、ここから旭川市内から見えますよね、天気のいい日には。でも朝日岳はこう山の山頂しか見えないわけですよね。山のてっぺんしか見えないわけですよね。当たり前なわけです。こう山のこう麓は見えない、遠く離れているから。でも逆に言うと、いくら遠く離れていても朝日岳という山の頂、てっぺんは必ず旭川市内、ここから見えるわけです。そこに朝日岳が存在しているということは疑いようもないんですね。で、何が言いたいかっていうと、きっと神様を信じるっていうこと、私たちが信仰において希望を抱くっていうこともそういうことなんじゃないかなっていうふうに私は聖書を読んで考えるわけです。何か悲しいことがあったり、絶望的な出来事を経験します。生きているとどうしてもあります。でも諦めたくないわけです。悲しみはなくならないかもしれないけれども、自分自身を肯定して生きていきたいと私たちは願っています。できることならば、悲しいことだけじゃなくって喜びも見つめて生きていきたいと、希望を持ち続けたいと願っています。だからこそ私たちは神様を信じようと日々決断するわけです。目を上げると、遥か彼方、遠くですけれども、あそこに朝日岳の山頂が見えますけれども、今ここから一気にひとっ飛びに朝日岳の山頂に私たちは行くことはできないんですね。できないけれども、そこに山は必ずあるということを私たちは確信するわけです。それが信仰なのではないでしょうか。神様を信じて希望を持ち続けるということはそういうことではないかと思います。何度も繰り返しますけれども、だからといって、でも私たちはすぐその山のてっぺんに一足飛びに行けない。私たちの生活の中に良いことばかりが起こるわけではないわけです。4章の1節を読んで、そういうことを思わされます。で、2節を読んでみたいと思いますけれども、多くの国々が来て言う、主の山に登り、ヤコブの神の家に行こう。主は私たちに道を示される。私たちはその道を歩もうと。主の教えはシオンから、御言葉はエルサレムから出る。あの遥か彼方に見える希望は簡単には実現しないということを私たちは知りますけれども、それでも多くの人がその遥か彼方にはっきりと見える希望を目指して歩いていくんだ。聖書はそう語っていると思うんですね。神様の家に行こうと願っている多くの人がいるんだっていうことを、この2節の言葉は言っていると思います。もろもろの民は大河のようにそこに向かいという聖書の言葉、私たちは川の流れ、石狩川でもいいと思うんですけど、川の流れは見ることはできても、そこの水の流れ一つ一つを構成している水滴とか、もうそういうことは分かんない。きっともしかしたら長い歴史の中で私たちも石狩川の中に流れる一つの水、たった一滴の水かもしれない。 それは彼の中でどこにあるかわからない存在かもしれないけれども、でも諸々の民は大河のように確実に主の神殿へと流れていくんだ、私たちもその中に信仰者の群れとして含まれているんだということを、この聖書の箇所からメッセージとして受け取りたいと思っています。そのような流れの中から3節の言葉に至っています。主は多くの民の争いを裁き、遥か遠くまでも強い国々を戒められる。彼らは剣を打ち直して好きとし、槍を打ち直して鎌とする。国は国に向かって剣を上げず、もはや戦うことを学ばない。先ほどミカの予言はですね、エルサレムがアッシリアというとっても強い国によって攻め込まれ、襲われ、奪われた時になされたものだと、そういうことを申し上げました。つまりミカの予言というものは、今目の前で起こっている悲しい出来事や絶望的な出来事、争いの中に、あるいはその争いの向こう側に喜びや希望、平和を仰ぎ見ようとしているということなんだと思うんですね。幸せな人が神様は私を愛してくださるって言ってるんじゃないんだと思うんですね。今日は御箇所4章1節からお読みしましたけれども、すぐその前の3章12節ちょっとご覧いただきたいと思うんですけど、3章12節と4章1節以下を一緒に見て何か気づくことはないでしょうか。5秒間だけ一生懸命見てみましょう。